小崎先生に三人によって生まれると題しまして説教をいただきます。
皆さんクリスマスおめでとうございます。主なる神が私たちに御子イエス・キリストをお与えになって私たちのうちに住まわせてくださったことに心より感謝を申し上げます。私たちは大降節を終えて今日高胆節の第一手術を迎えております。クリスマスは権限日の1月の6日まで続きます。その間4回のクリスマスの説教を聞くことになります。さて今回私はクリスマスのこの大いなる喜びを言葉で語っていくっていうのはなかなか難しいことだなと思いました。英語にはですね Rejoice という言葉がありまして、それは何でも喜びなさいという命令形の表現なんですけれども、日本語で喜びなさいと言いますと時と場合によって様々に受け止められると思います。願わくはこのクリスマスの時が主の大いなる喜びで満ち満ちて喜びなさいという言葉がまことに人々の励ましとなりますようにとお祈りいたします。さて今日与えられました聖書箇所はクリスマスの時によく読まれます聖書箇所の一つであります。皆さんマタイ福音書そしてルカ福音書のそれぞれのイエス・キリストの誕生の聖書箇所はよくご存知かと思います。それは降誕劇などでよく取り上げられる貝羽桶のイエス様のお話でありますけど、今日与えられましたこのヨハネ福音書の箇所にはイエス・キリストの誕生とすぐには連想して思い起こされないのではないでしょうか。今日の聖書箇所にはマリアもヨセフも出てきませんし、そして羊飼いもベツレヘムも貝羽桶も出てきません。そのような具体的場面とか固有名詞は語られないのですけれども、ここにはクリスマスの聖句として大変重要な聖句が含まれております。それは14節の言葉は肉となって私たちの間に宿られたという聖句です。宗法にも書いておきましたけれども、この聖句はイエス様が人となってこの世にお生まれになられて今私たちと共に歩んでおられるといういわゆる言葉の受肉の出来事を語っております。とても重要な聖句です。イギリスの高名な神学者で牧師でもありますウィリアム・バークレーはこの聖句について次のように語っております。これは新約聖書中最も重要な一節と言えるだろう。それゆえ私たちはさらに時間をかけてこの地味に預かるまで深く入り込まねばならない。これは一生涯かけて学び考えてもその真理を汲み尽くすことのできない聖句の一つであるとバークレーは言っております。一生涯をかけてもその真理は汲めど尽きせずその味わいは尽きることがないというのはなんと素晴らしいことでありましょう。私たちには 主から許される限りこの聖句を味わい尽くして大いなる喜びに満たされていくことが許されているのです。その深みへとはまっていく喜びを私たちは今日共に喜び会いたいと願います。私自身のことを申し上げますと、私はまだ伝道師1年目で、この深い真理のごく表面の浅瀬にいるようなものでして、その大いなる喜びの入り口に立っている程度のものですけれども、それでもこれから一生涯をかけて深められるこの聖句、言葉は肉となって私たちの間に宿られたというのが与えられていますことを主に深く感謝いたします。さて、今日の聖書箇所で語られております言葉というのは何でしょうか、あるいは誰なのでしょう。それは主なる神であります。一章一節に言葉は神であったと書いてある通りです。さて、しかし世の中の人に言葉は神であると言ってすぐに話が通じるでしょうか。おそらく一回話したくらいではちんぷんかんぷんのことだと思います。でもよく説明すればわかることでありましょう。言葉は神であるということが今の世ですんなりとは受け入れられないのは思いますに、今の世で取り交わされております私たちの言葉というものが、コミュニケーションのための手段としてだけに低められて考えられているからではないでしょうか。確かに今の世ではいわゆるコミュニケーション能力を増すために言葉を用いるという発想が普通であります。分かりやすく流暢に、そしてそつなく、そして相手に不快な思いをさせないよう心よく受け入れられるようなコミュニケーション能力を、そのコミュニケーション能力としての言葉を磨いていくということ、それはそれで大事なこととは思います。しかしながら言葉の持つ深みですとか重み、またその力というのはそれとは別のところにあるのではないでしょうか。それは言葉の持つある、恐ろしさという言い換えられるかもしれません。日本でも古くは言葉はことと呼ばれまして、それは事実のとしてのことですとか、出来事としてのことと同一使用されていました。つまりあることを言葉で語りますと、そのことはその言った通りの出来事として実現するといった発想が古代では常識でありました。そのようなことはいわゆる言霊信仰の世界と表現できるかもしれませんが、現代に生きる私たちもその言霊信仰の世界と無縁ではないことは少し考えれば分かることでありましょう。残念なことに、この言霊信仰は悪い方向に実現してしまう傾向があると思います。例えばある人のことが憎いと思って思い続けてますと、そしてそのように独り言を言い続けておりましたら、 どんどんとその思いが高じてしまいまして、ついにその人と絶交してしまったというのことが起こりうるでありましょう。私たちは普段使っている言葉のこのような恐ろしく深みがあって、そして重みがあって力があるというその核心部分にもっと目を向けていく必要があるように思います。言葉というのは私たち一人一人に深く宿っております。良い言葉を身につける者はますます良くされ、悪い言葉を身につける者はますます悪くされていくでしょう。このクリスマスの時、私たちが全く喜びの知らす告げ知らせであります主の良き言葉に満たされているということは実に幸いなことであります。私たちはその主なる神様からの恵みを未だ十分に悟りきれていないのかもしれません。ですから私たちは主なる神からの喜びなさいという励ましの言葉を焦ることなく着実に時間をかけて受け止めてまいりたいと願います。さて、私たちが一生をかけて深めていきますこの聖句、言葉は肉となって私たちの間に宿られたというのの冒頭の言葉ということの説明に、もうこれほどの深いものがありますので、この聖句が一生をかけられるに値するということの意味が少し明らかにされたのではないでしょうか。さて、今日の聖書箇所は、マリアやヨセフ、そして羊飼いの代わりに、何が語られているのでしょう。それは天にいます主なる神のことであります。一節の冒頭は、はじめに言葉があったと始まります。この聖句は明らかに、今日の招きの言葉で読みしました旧約聖書の冒頭の、はじめに神は天地を創造されたというのを意識しております。ヨハネは明らかに旧約聖書とのつながりを図るためにこのように語り始めました。ではその旧約聖書の冒頭には何が書いてあるのでしょう。それは神によるこの天地の創造の出来事であります。はじめに神は天地を創造された。地は混沌であって、闇が深淵の表にあり、神の霊が水の表を動いていた。神は言われた、光あれ。こうして光があった。神は光を見てよしとされたと語られました。すべては神である言葉によってなったのであります。私たちはここでやっと言葉の持つ広がりということに目が向けられることでしょう。先ほど言葉は私たち一人一人に深く宿っていると申し上げましたけれども、万物は神によって作られたというレベルにおいて、私たちはその言葉の広がりですとか取り交わしといったことに思いをいたすことでありましょう。私たち一人一人のうちに深く宿り秘められて、あるいは沈潜していた言葉の数々は、時が来れば周りに打ち明けられて、その言葉は出来事となって周りに広がっていくのです。 ヨハネはその広がってゆく言葉ということを4節で、言葉のうちに命があった、命は人間を照らす光であったというふうように語っております。つまり神の言葉は光であって、やがてその光は周りのすべての人やものを照らし出すということであります。しかしヨハネはその広がっていく光に対して敵対する人や物のことも記しております。10節から、言葉は世にあった、世は言葉によってなったが、世は言葉を認めなかった、言葉は自分の民のところへ来たが民は受け入れなかったと語られます。言葉を受け入れなかった民は暗闇であるともヨハネは語っています。広がっていく神の光、それは今もこの世で広がり続けておりますが、それに敵対する人がいることもまた事実であります。私たちも日々の生活においてこのことを実感していることでありましょう。しかし言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の子となる資格を与えたと12節は語ります。神の子となる資格、光の子となる資格、この資格という言葉は重い言葉であります。新しい聖書訳ではこの資格という言葉は権能と訳されております。これは神の子となった者たち、すなわち私たちのことですが、その者たちにはある権能が与えられるということです。その権能というのは一体何なのでしょう。私たちが神の子として語る言葉の一つ一つには権能が付与されております。それは光の子が闇に打ち勝つような力ある権能であります。先週のクリスマス主日礼拝の説教で聞かれましたルカ福音書の2章1節に、皇帝アウグストゥスから全領土の住民に登録をせよとの勅令が出たという一節がございます。このローマ皇帝の発しました勅令、すなわち皇帝の言葉には権威がありました。人々は容易にその言葉に反することはできませんでした。つまり権力者であるローマ皇帝の言葉には民を従わせる権力が与えられていたのです。私たちは時の為政者が発するこのような勅令、その言葉に込められた重み、力を感じずにはおられないでしょう。その込められた重みは勅令の発令という形で周りに広がっていくのであります。このような時の為政者の勅令、言葉と比べまして、私たちクリスチャンの発する言葉の一つ一つが持つその権能というのはいかがなものでしょう。私たちがしゃべる言葉にそんな権能が与えられているなんてと言って、それを実感できない方もおられるかもしれません。しかし私たちが語る言葉の一つ一つには確かに ローマ皇帝の勅令に勝る力が秘められております。私たちは教会の小さな群れでありますし、この世的には何の政治力も持ち合わせてはおりません。私たちが権威ぶって周りに主なる神を誇るような物言いをしましても、それは伝わるものではないでしょう。では私たちに与えられたその権能を支えていることとは一体何なのでしょうか。それは私たちが主なる神を信じる信仰であります。ベツレヘムでの主イエス様のご誕生の場面を思い起こしてみてください。ヨセフもマリアも勅令に従ってベツレヘムに旅をしましたけれども、この二人を支えて導いたのは神の御言葉であって、そしてその御言葉が人となりイエス様となって彼らのうちに与えられました。その深い喜びの源はヨセフとマリアが神の言葉を信じてそれに従ったということであります。神の言葉を信じてそれに従って旅をしたヨセフとマリアにはローマ皇帝の勅令に勝る権能が与えられたのです。13節にはこの人々は血によってではなく肉の欲によってではなく人の欲によってでもなく神によって生まれたのであると記されておりますが、マリアもヨセフも血によってではなくまた肉の欲によってでもなく人の欲によってでもなく神によって生まれたことを選ばせられたのであります。私たちが神によって生まれたということは言葉の広がりのうちに告げ知らされていかねば分かることではありません。私たちがその告げ知らせるという役回りをイエス様から仰せつかっております。私たちはこの信仰を臆することなくこのクリスマスの時に喜びを持って隣人に告げ知らせてまいりたいと願います。ではお祈りいたします。天にいます私たちの父なる神よ、このクリスマスの時にあなたは私たちに最愛の一人子イエス・キリストをお与えくださいました。私たちはイエス様によって今生き生かされております。この計り知れない恵みに感謝しあなたに賛美を捧げます。私たちがこのように神によって生まれたという驚くべき出来事を今この時に大いなる喜びを持って周りに語り伝えていくことができますように、私たちのうちに宿るあなたの御言葉を私たちが周りに解き放っていくことができますように、私たちを守り導いてください。今この世の中は大きな試練の時を迎えております。私たちはその試練の中にあって暗闇になることなく神の子光の子として隣人を励まし恵みを与えるものとされますように、今あなたの御言葉が肉となってこの世界中に宿られています幸いを覚えます。この世で 肉を着て生きている私たちが常にあなたの御言葉に聞き従いつつ暮らし、あなたから与えられましたこの霊と肉とを大切にして日々の生活を味わっていくことができますように、この一週間のうちに新たなる年が与えられようとしていますが、この静かな年末年始に私たちが世界に遠く離れた隣人たちと、たちを思いやり、その一人一人の主にある幸いをお祈りすることができますように、父と聖霊と共に一体であって世々に生き支配しておられます私たちの救い主イエス・キリストの御名によって祈り願います。アーメン。
賛美歌114番。